今日私たちに与えてくださる神様の御言葉は使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。海に大小の波浪が打ち続けるのは海が生きているからです。大小の波風を通して海の水は浄化され生命力を維持します。人生はよく後悔に例えられます。人間の人生の中で大小の問題が絶えることのないのもやはり人間が生きているという証拠です。死んだ人にはいかなる問題も起こり得ません。しかし同じ人生の問題でもクリスチャンには問題の意味が本質的に違います。クリスチャンが人生航路で経験する大小の諸問題は主が私たちの考えと心を浄化させてくださり私たちの生命を宝石のように磨き上げてくださろうとする恵みの御手です。このような観点から私たちが4週にわたって見てきているパウロの告白は非常に重要な意味を持っています。私たちが人生航路で死のエウラキロンと呼ばれる暴風と直面したときどういうふうに対応するのがよいか、そしていかにその暴風を克服できるかをパウロの告白が教え悟らせてくれているからです。アレクサンドリアの船に乗船した人々は死のエウラキロンと呼ばれる暴風が吹き下ろしてくるのと同時に自分たちが乗っていた船の統制力を喪失してしまいました。航海の危険を冒してまで守ろうとした彼らの財産もすべて海の中に投げ捨ててしまわねばなりませんでした。幾日もの間太陽も星も見えない真っ暗闇の中で何も食事を取ることも飲むこともできませんでした。しかしアレクサンドリアの船を飲み込もうとする死の強風は静まる気配を全く見せず、とうとう彼らの心の中からは助かる望みは全く消え失せてしまいました。まさにその時彼らの中から立ち上がる一人の人がいました。助かる望みさえ失ったすべての人々が死の絶望の中に落ちようとするその瞬間、反対にその絶望の真っただ中から立ち上がる一人の人でした。使徒パウロでした。それはパウロの鋼鉄のような意志や信念の産物ではありませんでした。パウロにそれが可能だったのは、その死の暴風の中でも神様がパウロと一緒にいてくださったからです。パウロはその神様を私が仕え礼拝している神と告白しました。パウロにとって神様は私が仕える私の神であらせられると同時に私が礼拝している神でした。パウロが仕え礼拝していた神は口があっても話せず目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅ぐことができない、手があってもつかめず、 足があっても歩けず、喉があっても声が出せない金属や大理石の彫刻像ではありませんでした。パウロが仕え礼拝していた神は、パウロのそばでお語りになってくださる神様でした。果てしなく高い空の上で、あの遥か遠くの山の向こうで、かすかな声でぼんやりと語っておられるのではありませんでした。日光が暖かい春の日、白昼の真昼にだけお語りになられるお方でもありませんでした。パウロが仕え礼拝をしていた神様は、昼なのか夜なのか見分けもつかない、まさにその真夜中に地中海の真ん中で死のエウラキオンと呼ばれる強風に襲われたパウロに自ら近づいて来られ、まさに彼のそばで直接語ってくださるお方でした。この時間から私たちが注目しようとするのは、死の暴風が吹き荒れるその真夜中に、神様がパウロに自らおっしゃってくださった内容です。24節をご覧ください。こう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。神様がパウロにおっしゃった最初の御言葉は、恐れるなということでした。二人の人が私たちの前にいる場合に、私たちは一人の人の話だけでも他のもう一人の人の状況を知ることができます。例えば、退勤時間の夫からの電話に出た妻が、今日も飲みつぶれて帰ってくるのと夫に聞いたとしたら、彼女の夫は連日のように叫びたりの生活をしている人であることがわかります。子供に、あなたまだゲームしてるの、という母親の言葉は、子供が母親と約束した勉強の時間を破ったという意味です。高齢の父親に、これからは夜は運転しないでくださいという子供の言葉を通して、私たちは高齢のこの父親が夜間の運転で何度か事故を起こしたことを知ることができます。神様がエウラキロンと呼ばれる暴風の中のパウロにおっしゃった最初の御言葉は、恐れるなでした。これはパウロがその死のひどい暴風の中で恐れていたことを意味します。パウロが全く恐れていなかったなら、神様が恐れてもいないパウロに恐れるなと語られる必要も理由もなかったことでしょう。使徒パウロだからといって、私たちとは本質的に違う超人というわけではありませんでした。パウロもやはり私たちと同じ正常を持ったひ弱な人間にすぎませんでした。彼が強くいられたのは、死を打ち破り3日目に復活された主の強さにより頼んだ時だけでした。毎日一瞬の間でも彼の視野に主がおられないならば、彼もやはり毎時に不安を抱き、焦り恐れる私たちと少しも変わるところがありませんでした。マタイによる福音書14章のペトロも同然でした。弟子たちが真夜中に船に乗ってガリラヤの海を渡っている時でした。いきなり襲ってきた強風が船に乗っている弟子たちを苦しめました。山の上で祈りながらその光景を目撃なされた主が、強風が吹きつける海の上を歩いて弟子たちの船に近づかれました。主が 海の上を歩いて来られるものとは想像すらできなかった弟子たちは、主を幽霊と錯覚して皆恐怖にとらわれて悲鳴を上げました。主がその弟子たちにお語りになられました。マタイによる福音書14章27節です。安心しなさい、私だ、恐れることはない。私だ、恐れることはない。この御言葉に弟子たちが正気に戻ってみると、強風が吹きつける海の上を歩いて来られたお方は幽霊ではなく主でした。ペトロが主に頼みました。あなたが本当に主でしたら、ペトロ自身も水の上を歩けるように命じてくださいという頼みでした。主がペトロに海の上を歩いてきなさいと命令なさり、ペトロは主の命令により頼み、強風が吹きつける海の上を歩いて主の方に近づいていきました。その時突然風が一層強くなりました。ペトロは振り返って吹きすさぶ風を見るや否や、ペトロは恐れにとらわれて悲鳴を上げながら海に落ちてしまいました。主がペトロの手を捕まえ海から引き上げながら彼におっしゃいました。マタイによる福音書14章31節です。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。ペトロがどうして信仰の薄いものに転落したのでしょうか。そしてなぜ、何を疑ったのでしょうか。ペトロの視野に主がおられる限り、彼には強風もガリラヤの海も何の問題にもなりませんでした。ペテロは強風をかき分けながらガリラヤの海の上を歩いて主に向かって一歩一歩近づいていきました。しかしペテロが主から目を離して一層吹き募る風を見た瞬間、言い換えましたら、ペテロの視野に強風だけが吹きつけた瞬間、ペテロはその風の威勢に圧倒されて恐怖に襲われてしまいました。彼の視野から主が消え去った時、悲鳴を上げながら海に落ちること以外彼にできることは何もありませんでした。彼が主より強風を一層大きく思った瞬間に、彼は信仰の薄いものに転落し、主を信じると言いながらもかえって主を疑う結果を招いてしまいました。誰が信仰の強い人でしょうか。いかなる状況の中であれ、この世の何者よりも三位一体の神様が一層強いお方であることを信じる人です。しかし、いくら信仰が強い人といっても、彼の視野に神様がおられないなら、ペトロのように一瞬にして信仰の薄いものに転落してこの世の波風の中に沈没してしまうでしょう。その視野に神様が見えない人にとって、この世のあらゆる波風はいつも恐れの対象であるからです。パウロは三次伝道旅行中、マケドニア州で記録したコリントの信徒への手紙2の11章25節で、自分が難戦したことが3度、一昼夜海上に漂ったこともありましたと明かししました。三次にわたって地中海世界を巡り歩いたパウロは、本文の以前にも海で3度も暴風を経験したのです。ですが、エウラキロンと呼ばれる強風は以前に経験した3度の暴風とは違いました。 エウラキロンと呼ばれる強風は空前絶後の死の強風でした。その死の強風が吹きつけると同時に、人々の統制力から脱した船が激しく揺れながら強風に飲まれていくとき、精一杯悲鳴を上げる人々の間で、パウロもやはり恐ろしかったのではないでしょうか。人々が最後まで守ろうとした財産さえ海にすべて投げ捨てても、船が転覆しそうに激しく横揺れするとき、パウロもやはり恐ろしかったのではないでしょうか。幾日もの間、太陽も星も見えない真っ暗闇の中で何も飲み食いできませんでしたが、死のひどい暴風の勢いが弱まるどころか、幾度となく船を飲み込もうとするとき、パウロもやはり恐ろしかったのではないでしょうか。船に乗っている人々が助かる望みさえ喪失したまま、皆死の絶望の中に落ちかかったとき、老衰した病弱なパウロもやはり恐ろしくはなかったでしょうか。彼の視野に再び神様が見える時まで、言い換えれば彼の視野に死のひどい暴風だけ見える間は、彼は他の人々と等しく恐れるしかありませんでした。ですから神様が彼に言われた最初の御言葉が、恐れるなということでした。神様はアレクサンドリアの船に乗っているすべての人々に、あるいは不特定多数に、恐れるなとお語りになったのではありませんでした。神様はパウロの名前を呼ばれながら、パウロよ恐れるなとパウロにだけ個人的にそのようにおっしゃいました。ペトロが水の上を歩いて来なさいという主の命令に素直に従い、主に向かって歩いていくとき、強風は何の問題にもなりませんでした。ですがペトロが主から目を離して強風を見たとき、彼の視野に主の代わりに強風だけが見えたとき、ペトロはその風の威勢に圧倒されて海の中に落ちてしまいました。パウロはその反対でした。地中海を航海するパウロの視野がいきなり吹きつけた死のエウラキロンと呼ばれる暴風だけに満たされたとき、その死の暴風に襲われたパウロもやはり他の人々と等しく恐れました。しかし彼の名前を呼びながら、恐れるなと語られる神様が彼の視野に見えた瞬間から、死の強風はパウロにそれ以上問題になりませんでした。むしろパウロはその死の強風の中で立ち上がり、助かる望みさえ喪失した人々に喜びなさいと叫びながら、希望のメッセージを宣言できました。今回に限りそうだったのではありません。パウロが二次伝道旅行中、初めてその有名な堕落の都市コリントを訪問した時のことです。パウロはこれまでそうしたように、コリントでもユダヤ人の街道を訪ねて福音を伝えました。しかしコリントのユダヤ人たちはパウロをユダヤ教の廃教者とみなして、組織的にパウロを排斥しました。パウロを彼らの街道から追い出してしまったのです。折よくユダヤ人の街道のすぐ隣の家の主人である ティティオ・ユストが自分の家を提供し、パウロはその家を福音の拠点としました。しかしそれは危険極まることでした。パウロを組織的に排斥し、街道から追い出してしまったユダヤ人たちの立場で考えてみてください。パウロが他の場所でもない自分たちの街道のすぐ隣の家を福音の拠点としたので、パウロに敵対していたユダヤ人たちがその不都合なパウロを黙って放っておこうとしたでしょうか。何としてでもパウロに組織的に危害を加えようとしなかったでしょうか。パウロとしてはその堕落の都市でいつどこでどんなひどい目に遭うかもしれない状況でした。その状況だけ考えますと、パウロが我知らず恐怖に襲われないことがありましょうか。それでその時にも主がパウロにこのように語られました。使徒言行録18章9節後半から10節です。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民が大勢いるからだ。その時にも主がパウロに一番最初におっしゃった御言葉が恐れるなということでした。アジア大陸出身のパウロが生まれて初めて訪ねたヨーロッパ大陸で噂の堕落都市コリントで予期せぬ状況に見舞われて我とはなしに恐れていたのです。パウロの視野がその恐ろしい状況にだけ落ちていたのです。パウロに恐れるなと言われた主が続けて語られました。コリントでいかなる人もパウロに敵対して危害を加えることはないし、それは主がいつもパウロと一緒におられるからであるということでした。パウロが意識できない瞬間にも主が常にパウロの視野の中にいらっしゃることを主がパウロにそのように再確認させてくださいました。パウロはその主を頼り、ユダヤ人たちが組織的に排斥するコリントで1年6ヶ月も大胆に福音を述べ伝えました。それだけではありませんでした。三次伝道旅行中にまたコリントを訪問したパウロはその堕落の都市で福音の神髄と呼ばれるローマの信徒への手紙を執筆しました。彼の視野にいつも主がおられるとき、彼を取り囲んでいる状況はそのいかなる状況も何の問題にもなりませんでした。はじめに主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。ですが犯罪を犯した人間は神様の命の息を喪失してしまいました。土の塵で形作られた人間が神様の命の息で生きるものとなったのに、生きるものから神様の命の息を除くと人間が元の土の塵に戻ってしまいました。ですから全ての人間は死と同時に土の塵に帰ってしまいます。今私たちがこのように健康にお互い見合っていますが、実は私たち皆未来の土の塵であるわけです。せいぜい土の塵で果ててしまう私たちの肉体の呼吸は決して永遠ではありません。一学期区域 聖書勉強の時間に学びましたように、私たちの肉体の呼吸は重ねれば重ねるほど、その回数と正比例して私たちの肉体が消滅するものです。皆さんはこの世に生まれて以来、どれほど長い年月呼吸なさいましたか？20年、50年、あるいは70年でしょうか。その呼吸の長さの分だけ、実際は皆さん自身が消滅したのです。私が今このように、一回呼吸しました。私の肉体がその呼吸の長さのその分だけ消滅し、土の塵にその分だけ近づいたのです。財産を山のように積んでおいた人も、誰よりも高い位に昇進した人も、空の星のように輝く名声を持っている人も、皆現在進行形で毎日瞬間瞬間ごとに土の塵として消滅していっているという事実には何の違いもありません。呼吸すればするほど土の塵として消滅し続けていく人生、それ自体にどれほど大層な価値がありるでしょうか。たった一握りの土の塵で果ててしまう人生に、どれほど確固たる未来が保証されうるでしょうか。一握りの土の塵に過ぎない人生が、巨大な死の強風の前で果たして何ができるでしょうか。考えれば考えるほど、瞬間瞬間ごとに土の塵として消滅していく人生、それ自体は何者でもなく虚しさ以外にありません。それで全ての人間はそのように不完全な自分の存在から来る恐ろしさと心配にとらわれて生きています。人生に小さな雨風が吹きつけても恐れますし、食べるものを山のように積んでおいていても明日を心配し、70、80年も生きていてもがんを宣告されると死を恐れます。土の塵として消滅していく人間の視野には、いつもこの世の問題だけ大きくクローズアップされるからです。しかしその人間の視野に主が登場なされた瞬間から、人間はあらゆる恐怖から解放されます。人間の罪の代価を代わりに払ってくださるために、十字架の生贄として殺された主は3日目に死の権勢を打ち破って復活なされました。その主が一緒にいらっしゃるのに、一体この世に克服できない恐怖があるでしょうか。その主が今介入されておられるのに、主の神秘的な摂理ではない恐怖がどこにあるでしょうか。パウロの視野が一瞬の間に襲ってきたエウラキロンと呼ばれる暴風だけで満たされた時、それは恐ろしさ極まる死の恐怖でした。ですがパウロの視野に恐れるなと語っておられる神様が見え始めると同時に、エウラキロンと呼ばれる暴風はこれ以上死の恐怖ではありませんでした。それは皇帝の法廷に立たねばならぬパウロの神霊をさらに一層新しく浄化させてくださり、すでに人生の晩年に入った彼の心を一層堅固に立たせようとしてくださる恵みの御手でした。さらにはそのエウラキロンと呼ばれる暴風はパウロを通してアレクサンドリアの船に乗船した275人を 救おうとする神様の神秘的な摂理でした。パウロ一人では死の恐怖に恐ろしくて震える老衰し病弱な人間に過ぎませんでしたが、彼の視野に主をお迎えしたパウロは、まさにその死の恐怖の中で275人を大胆にも救出した偉大な使徒でした。そのパウロは艱難辛苦の末に訪ねたローマで主のために斬首の刑に処せられて死にました。斬首の刑は首が切られて死ぬ刑です。斬首の刑に処せられる前夜、鉄の鎖につながれたまま監獄で夜明けを待つパウロは怖くなかったでしょうか。刑場へ歩いていくパウロに恐ろしさがなかったでしょうか。彼の視野に彼が処せられる斬首の刑だけクローズアップされる限り、人間である彼には必ず恐れがあったことでしょう。それなのに彼がどうして自分の首が切られる斬首の刑さえ避けず、主のヒペレテスとマルティスの使命を成し遂げられたことでしょうか。その時にもパウロの視野に主が現れて、パウロに向かってご自分の両手を広げながらお語りになられたことでしょう。パウロよ、私だ、恐れるな。私が必ず死のただ中からあなたを永遠に引き起こしてあげるだろう。パウロはその主のために恐れることなく自分の命を喜んで捧げ、主はそのパウロを通して人類の歴史を新しくなさいました。そして3日目に復活なされたご自身の中で、そのパウロを時間と空間を超越して永遠に生きさせてあげました。先週1週間、私たちの視野は何に満ちていたでしょうか。先週7日間、私たちの視野で主が見えたのは何回かあったでしょうか。私たちの視野がすっかりこの世だけで満ちていて、主が乗り出す隙間といえば針の穴ほどもなかったのではありませんか。それでは毎日土の塵として消滅していく私たちは、人生航路で恐れと心配の奴隷として生き続けるしかありません。忘れないでください。主はあの遥か彼方の山の向こうに、海の向こうに、あるいは高い空の上におられません。主はいつも私たちの視野の中で私たちと一緒にいらっしゃいます。そしてこの世の大小のひどい暴風を恐れる私たち各自の名前を呼ばれながら、今も恐れるなと私たちに語っていらっしゃいます。信仰とは御言葉と祈りを通して毎瞬間その主を認識しながら、恐れるなという主の声に大胆に応じながら生きていくことです。その時からこの世の大小のひどい暴風は私たちの心霊を浄化させ、私たちの生命を宝石のように輝くように研磨してくれる恵みの 御手になります。その結果、私たち一人一人は死の恐怖の中で消滅していく一握りの土の塵に過ぎませんが、主と一緒であるなら、私たちはその死の恐怖の中でも大胆に275人を救い出す、この時代の使徒パウロになることができます。3日目に復活なされた主を主として仕えて生きていくクリスチャンの感激と歓喜がまさにここにあります。お祈りいたしましょう。主は死のひどい暴風に飲まれて恐怖に襲われたパウロを叱りませんでした。むしろその死の恐怖の中でもパウロの視野にすでに望んでおられるご自身をパウロに再確認させてあげ、恐れるなとパウロの信仰を力づけてあげました。そのパウロの主が私たちの主であらせられることを感謝いたします。先週1週間にも私たちの視野はこの世だけで満ちていました。私たちの視野で主をお尋ねする暇さえありませんでした。それで日に日に土の塵として消滅していく私たちの人生から恐れと心配が離れる日がありませんでした。それにもかかわらず私たちを突き放さず、今日も呼んでくださり、この時間に各自の名前を呼ばれながら恐れるなと励ましてくださって感謝いたします。これから御言葉と祈りを通して、この世のどんな恐怖の中でもすでに私たちの視野に臨んでおられる主を瞬間ごとに認識し、恐れるなという主の声に応じながら大胆に生きていかせてください。そうしてこの世の大小の恐怖が私たちの心霊を浄化させ、私たちの生命を宝石のように輝くように研磨してくれる恵みの御手となりますように。いつも大胆に信仰が強い人として生きていますが、一瞬でも信仰の薄いものに転落しませんように、そのように生きていく私たち一人一人を通して、助かる望みさえ喪失した数多くの人々に3日目に復活なされた主の救いの光が照らされますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。